主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき377回、
377、はい。
あのケリーさんね、
は
あ、家にね、
は
あ、いて暇な時って、
うん、
結構あの YouTube 動画とか見て
大食いじゃない
過ごしたりするんですよ、
はあ、
で最近ハマってるのがですね
それが同じような話
あの激辛メニューを
君は大食いとか激辛とか
あの食べるのを見てるんですけど、
はあ、
おかしいねあの人たちね
そうなの。
なんか今ちょっと見てるチャンネルの人、
はあ、
なんか全国の、
はあ、
そういう激辛料理を食べ歩いて、
うん、
ケリーサンシティにも来てた。
ああそうなの、
うん、
なんか有名な店があるわけ。
もう知らなかったけど、
あ、また知ら
ない。他の子に聞いたら、
は
あ、うん、あのあそこでしょっていうのはあったりして。
何系の店なの。
それ ラーメン、
中華ラーメン、
激辛ラーメン、
辛いラーメン、
うん、で何か1日3軒ぐらいはしごしてるとか。
その人が、
うん、食べる量的にはさ問題ないと思うんだけど、
うん、
そのそんなに四六時中激辛食べてお腹大丈夫なのかしら。
いやダメでしょ。
どこまで辛いの大丈夫。みなずきさん、
どこ基準がどれ。
難しいけどね、
うん、
唐辛子はどれぐらいかける。
唐辛子でもうどんとかに七味、
うん、
いや結構かけることです
けどね。僕もねかけますけど、
一瓶とかいるわけじゃ
ない。一瓶はかけないですけど、うんうん、ババババババッとはかけますね、
うん、
タバスコもジャジャジャジャってかけますね。
あ
タバスコピザは
ちょっとな酸味が嫌だ。
最近それが美味しいなって思
う。そうなん
だ。でもデスソースはちょっと気をつけるけどね。
あるね、
うん、でまああのうんちするときに
お井戸が痛いよね、
うん、ピリピリぐらいまではいいかなって、うん、
ああ、うん、まあじゃあ、まあ、そこそこだよね、
うん、
七味かけたぐらいじゃそこまでいかないよね。
いかないですね。インドとかインドネパール料理屋さんのカレーだと4から5段階の4ぐらいはい
く。あ、
うん、でもあれなんと食べてたら甘いから。
そうやね、う
ん、あんまり
感じ辛口のもう一個上ぐらいはいけるな、うんうん、全然
なんかちょっと辛口ってなったら食べそっち取るかな、
うん、
激辛は手を出さないけど、
うん、
うんってぐらいだけど、それをなんかはあはあひいひいふうふう言いながら食べてるんですよね、
うん、だってああいう料理ってさ、要するにもうなんか食わさないための料理みたいな感じで作ってるでしょ。そう、これが美味しいと思ったからの辛さじゃなくて、なんか嫌だよね。あの、まあ、大食いもそうなんだけど、明らかに食わしてたくないための大食いだよねって話で。
あのテレビでさ激辛のとかやってるのあるじゃん。でゲストの人が激辛好きですっていうタレント来てもらいましたとか、うん、はいはいはい、本当なのって。あれ編集で何とでもなるからさ。
そりゃそうでしょ。
ずっと食べ続けてるように見ても一口二口しか食べてねえんじゃねえのとか思ったりね、
うん、そりゃそうだよ。
なんかあそこまでしなくてもね。でも刺激求めちゃうんだろうね。
いやだ、美味しいならね食べたいよね。そのこれでもかもこれでもかって
粉が溶けきら
ずにさ、食えるもんなら食ってみろみたいなのは、それ料理じゃないでしょ、う
ん、ちょっとパンチぐらいにね、うん、で唐辛子さんなんかも、
唐辛子さん、
うん、植物の唐辛子なんかも鳥さんたちに食べられないように。
あ、そうなんだ。
辛く
したわけ、
進化したわけでしょ。
あ、
酸っぱいとか辛いってのはそういうものでしょ。
あ、
うん、それじゃ辛くないって言われてどんどんと品種改良されてるんでしょ、
うん、
今大変ですね唐辛子さんもね。
唐辛子ね、うん、まあ、本人は辛いとは思ってないんでしょうけど俺の体は辛いぞとは思ってないんでしょうけど
だからなんか赤くなるんでしょ唐辛子って。
あ、そうなの。
多分そう。
どういうこと？え、俺食ったら危ないよ。
危険を、
おまかい
な。色で表してるじゃない。
本当に。
違うの、赤とか黄色ってさ。
リンゴだって赤いじゃん。
そうだね。うん。虫は食べない。こんなもん喜んでたら人間ぐらいだよね。
虫は食うんだよね。ところがね、うん、虫食いはあるもんね。
あるのこれ唐辛子。
ありますよ。なんでこんなもんに虫食うのかなと思うけど。
アホだね。
うん、まあ
虫もね。
だそれが住み分けなんじゃない。誰も食べないものを食べれれば。
そうか、生き残るためか、うん、ね。やっぱこうし、でも刺激っていうのはちょっとね求めちゃいますね。こうピリってくるね。
お
う、うん、
なんか急に軌道修正してきましたけど。
いえ、やっぱこうお風呂なんかもね、こういい刺激をいただく、まあじゃあリラックスかなって思います
け
ど。忘れてたんです。うん、まあ。刺激とリラックスとは、
はあ、うん、緊張と緩和、
そう、
ね、何が言いたいんですか
今日はね、
うん、
温泉特集です。
おー、
はい、また番付資料を、
あ、番付系、
はい、見つけてまいりましてですね、
うん、
今回はですね諸国温泉効能鏡という、う
ん、はい、
番付、
うん、
前温泉番付ってやったよ、
みたいなやったかね、
うん、
まあ、一応今回効能がまあ一応メインなんで、
あ、じゃあ温泉じゃなく温泉の質の話ね、
お風呂に、その風呂に入ったら何に効くかみたいな、うん、
でこの諸国温泉効能鏡はですね、嘉永4年1851年の2月頃に発行されたものだそうです、
うんうん、
幕末ですね、
幕末、まあ、何回か、まあ、なんかもともとは結構古いやつ
です、ね、まあ、私たちが手にしてるのは嘉永版、
嘉永版、
まだペリーがそろそろ来そうな、
嘉永4年は2年前か、
うん、
うん、
そんな夜明け前の、
夜明け前、
夜明け前の
ペリー夜明けか、
夜明けじゃないのか、
夜明けの始まりみたいな、
うんうん、じゃあまだ牛の国ぐらいのものですね、わけが分からなくなりますが、うん、はい、諸国温泉効能鏡、
はい、
どうしようかな、まず大関からこう行事からいく、
あ、行事いいんじゃないですか、
行事ですね、このお相撲の行事は誰がやるかというと、紀州、
うん、
竜神の湯、
あ、竜神温泉、
伊豆熱海の湯、
うん、
上州沢渡の湯、
うん、
津軽大鰐
温泉、
大鰐の湯だそうですね、
うん、多分ここは別格なんだね、行司さんだから、
竜神温泉ね、
はあ、
和歌山ですよね、
山の中ですよね、
すっごい遠いんでしょ、すっごい山の中でしょ、
うん、まあ、そうね、あの高野山のこっちぐらいのところだよね、
うん、僕行ったことないんですよ、名前は知ってるんだけど、
あ、
うん、
なんとか熊野古道とか通ってんだっけ、
通っててもおかしくないけど、まあ山奥で、
うん、
あの僕の友達がさ、その身寄りのないね、
うん、
おじいちゃんのお世話してて、
うん、
もう死んでいくんですけど、
うん、
実はこの竜神出身で、
うん、
いろいろあって今この町に住んでて、
うん、
もしかしたらまだ親戚とかがいるかもしれないんで、
う
ん、会ってみたいっていうので連れてって行ったって話を聞いたんですよ、
そのおじいさんが、
だ探偵ナイトスクープみたいなのも人探し、
あ、市役所とか地元にはまた知り合いがいるかもって、
あ、聞いたことある、あなただったんですねみたいな、
あ、そう、
再会して、
あ、実際そういうことがあった
させたんだって、
うん、
それぐらいしかちょっとすごい遠かったっていう、
この4つはどっか行ったことはない、
熱海、うん、足浴だけ、
足湯、
うん、
そうだ、せやね、俺も熱海は泊まったことはないね、
あと肝心元が、
うん、
紀州熊野本宮の湯、
本宮
で差し添えに、
差し添え
は同じく紀州熊の新宮の湯。
あ、
なんかこれ 熊の大社ですね。
そうですね。
本宮に温泉なんかある？
本宮あれちゃうの、なんだっけ、壺湯があるとこ。
ああ行ったことあるわ。
ある、
つかりはしなかったけど。
あ、そう、俺使ったよ。
見てきた、
うん、
新宮はある？今の新宮市にね、
うん、
熊野川ちょっと遡った支流、
うん、
まあ、いっぱい支流に分かれるじゃんね、うん、沿いにあるのよ温泉が。
あ、
それは行って、翌年大洪水でぶっ壊れてなくなっちゃいました、温泉施設が。
へ、
うん、なんかほら十津川村とかすごいことになったのあるじゃない、は
あ
は
あ、
あれで、
あのなんだっけ、あのジェット船みたいなんで行くやつ、
あ、そこの車で行ける、車で、
そっちじゃなくて、
うん、はあ、ドロッキョウとか温泉あるの？
なんとか温泉って書いてあったよ。
でも、うんうん、わ、それ天然温泉なのかな。
まあ、うん、こりゃ大体どうだってね、うん、日本なんか出ますから、まあ、
そうですね、うん、だ意外と熊野は温泉多いんですよ。
あの辺だってね、勝浦だってそうだし、う
ん、あの辺ね、新宮
も出んじゃないの。
すごい昔火山だったんだって、カルデラだったんだって、あの辺。
へ、
うん、うん、
ね、どれが
あの辺、熊野の紀伊半島の
中で、紀伊半島ってのはそうなの、
うん、カルデラの跡みたいなのあるそうだよ。
なんとかほら、なんだっけ、中央構造線とか走ってるから、そら、
うん、
まあ地殻変動が激しいところなんでしょうね、う
ん、なんか NHK スペシャルでやってた。
あ、
うん、さあ、ここまでは別格扱いで
効能ですからね、
はい、
うん、
まずこっちが
西です、
ね、西、
うん、
西の大関、
うん、
上州、
あ、ごめん、東ですね、
あ、うん、東の大関、
うん、
上州草津の湯、
草津温泉、
うん、これ効能は
総読三病諸病によしとありますね。
何総読って何？
総読は梅毒ですね。
ああ、そう、梅毒に効くの？
まあどこぐらい効くのか分かんないけど。
梅毒？梅毒って最近だよ。
そうだね、
近だよ、
まあ、当時の話なんで、ね、それは今注射とかで治るんでしょうけど、
うん、今多いんだってよ梅毒
患者。ああ、らしいですね。なんか結構増えてるって話ですね。
西川峰子みたいになっちゃうから。
西川峰子梅毒なの？
彼女本人は違うよ。
うん、
でも吉原炎上って映画で西川峰子は、
西川峰子ってそんな遊郭系の話で大体みんな梅毒になるじゃん。
梅毒になって狂い死に死んでく。
あ、
衝撃的だったよ。
脳みそに来んだよね、
うん、最後、はい、西の大関、
うん、
雪舟有馬の湯、
有馬
温泉、
うん、
諸病によし名湯なり。
お、
何これ、なんかもうちょっと具体的なのないの？
一行だからじゃないじゃん。
ま、ここは上州草津の湯。
ああ、どれ二つ？
ババンババンで東の関あるけど、有馬温泉は、
有馬もあったでしょ。
ないと思う。
うそ、あったよ。
あれ最初上り別でしょ。上州紀州、
うん、
で別府、
あれなんて言った、
ビバノン
本当に
ビバノン温度とかそんなじゃなかった。
マジで、
ババンババンバンバン、
あ、ビバノン本当だ、
ビバノンロック、
ビバノン温度、
温度、ほら、
あ、やばいやばいやばい、
うん、はい、有馬温泉も行ったことないだよね。
あ、そう、
うん、
秀吉も行ったね。
そうですね、有名ですね。
歌詞がわからんな、
はい、
うん、
さて続いて東の関脇、
うん、
これ何ていうの、野州、野州、
野州、
野州、
神津家の国、
神津家ですか、
はい、
野州那須の湯、
那須、
那須高原の那須、
那須温泉ね、あの辺ありますね、いっぱい
温泉ある？
あるじゃん。
本当。
うん。
行った、僕行ってないよ、那須塩
原。那須は行ってない、まあ、通ったけど、
うん、那須塩原は行きましたけど個人的に、
うん、
うん、
個人的に行った、
行きました、結婚式で行きました。
ああ、うん、言ってたね。
でも、うん、那須塩原駅が何もなくってという悪口は言った記憶はありますが、はい、西のせ、あ、この那須、那須の湯はですね、
うん、
諸病によしと、
諸病によし、
うん、なんかもっともっとなんかリウマチに効くとかさ、なんかそういうこと書いてるのかなと思いましたが、まあ次とりあえず、
はい、
西の関脇じゃなく、あ、西の関脇田島木の先の湯、う
ん、木の先、
ああこれもう 大物ですな。
行ったね、一緒に
行ってない、
あんた行ってない、
僕欠席したの、木の先温泉は。
あ、そう、
なんで欠席したか覚えてないけど、
あ、そ
う、うん、行けてないです、あの休校で行ったやつだよね、
はい、そう、
うん、行ってないです。東の小結び、
東小結び
信州諏訪の湯、諏訪湖、
諏訪湖畔はね、たくさん温泉ありますね。
なんか完結線しか見たことない。でも温泉旅館はいっぱいあるもんね。
旅館もあるし、結構ちっこい外湯がいっぱいあって。
あ、そう、
うん、
なんか諏訪湖畔も歩いたよ。
諏訪湖畔歩いた、
あのだから完結線見せてくれるところ
ま
では歩いた、
ねうん、駅にもほらなんだっけ、上諏訪駅の駅の中にお風呂があって、
あ、うん、あれ時間なくて
ね、
つからなかった
ですけど、一時有名でしたけど。
西の小結び、
あ、病気は
言われます、あ、すいません、諏訪はですね、はい、眼病筆、
筆、うん、肥前によし。
肥前って何？
肥前はなんか皮膚病ですね。
おお、うん、まあ目にいいんだ、
眼病にいいんだ
って。じゃあケリーさん行かないと。
本当だね、
うん、西の小結び、
うん、
与州道後の湯、
道後温泉、
道後温泉出ましたね。諸腫れ物によし、
あ、
腫れ物にいいんだって。
道後とは一緒に行ってないか、
水月さんとは行ってないですね。何度も行ってますけど、うん、行ってない。今もやってんでしょ、お風呂やってんだってね。建て替え工事はしてるけど。
あ、本当に、
うん、
いや、あのなんだっけ、なんとかって言った
わけ、あ、あの
明治の建築、
うん、
いや嘘、
建て替え工事はしてるけど
入れん、
お風呂は入れるって。
嘘、
うん、ただあの休憩所とかはやってないって。
ああ、そうか、
銭湯だけ、
上がないの、
うん、銭湯だけ、
ね、今でもほら新しいのできたでしょ、横丁
らしいね、
うんうん、この前行ったけどすごい綺麗だったよ。
あ、そう、そっちがいいな、うん、
そっちの方が、うん、まあ、あれはあれで味わった
けど、趣があるけどね、
うん、
うん、はい、東の前頭、
はい、
1番ですね、図州湯河原の湯、
湯河原
温泉、伊豆の湯河原温泉、
はい、
うん、有名ね、
湯河原はまあね、東京から近いですからね、
うん、これ切り傷、
うん、
内身によし、
うん、
ああ、ちょっと具体的になってきたね。
そうやね、
そうか、そうすると大関とか関脇はすごくいいから、
そうそう、
何でも
効く、何でも濃いっていう
万能薬レベルだから、
そういうことなんでしょう、うん、
でだんだん、あ、細かくなってきてるわ、はい、
うん、
西の小結び一番ですね、夏州、うん、山中温泉、山中の湯、山中温泉、石川県、
うん、
うん、なんだっけこれ、総毒によし、
総毒、
うん、
さっき
梅毒に、
梅毒、
また梅毒、まあでもさ、あれ山中温泉と山城温泉も加賀だよね。
ああ、そう、近くですね。
どっちに泊まったんだろう、どっちも泊まったことあるのかな。ストリップ劇場行ったの覚えてる
ああ、そう、
うん、
へえ、
はい、前頭、東前頭2番、曹州、
曹州
足の湯、
足の湯、
相模の足の湯、
足の湯
どこ、相模の国、
曹州足の湯、
足つけるだけ、
足の子、あ、足の子の湖畔だね、
あ
の箱根、箱根、
箱根、箱根温泉ですか、うん、 芦ノ湖の温泉は湿皮腺によし、
うん、
何湿皮腺
って湿っていう病気何なんでしょうね。皮腺はまあさっき言ったように皮膚の病気ですね。多分そっち系なんでしょう
ね。湿った皮膚にもいいのかね。
その湿じゃない
と思う
けど、
西前頭2番、
うん、
肥後、
肥後
阿蘇の湯、
阿蘇、
阿蘇温泉、
うん、
うん、なるほど。これも湿皮腺によし、うん、一緒ですね、
うん、
うん、あ、そうですね。今行けるようになったの、だいぶ復興したんだっけ。
ああ、なんか道ができたりしたっていう話ですね。
はい。東前頭3番。陸奥。竹の湯、獄の湯、地獄、御竹の
竹。竹だね。
竹の湯。
竹温泉、竹温泉か。
総毒、諸病によし。
うん。
また梅毒だ。
梅毒ってやっぱり当時は結構あれなんだね、メジャーな病気だったんだね。
もうちょ、西の前頭3番は、
うん、
文豪浜脇の湯、
浜脇
九州ですよね。
文豪浜脇温泉ってありますな、うん、
これも総毒によし、
うん、
本当に何みんな梅毒で悩んでたの。
うーん、
まあ時代が違う。でもこのこれ幕末でしょ。
幕末
もう原因って分かってないの。
いや分かってないでしょ
まだ。
だってそんな、なんだっけあれでしょ、なん、なんだっけ、抗生物質とかができないと治んないんでしょ。
あ、そう、結局そうだよね。
ねえ、だって戦後でしょそんな
の、うん、あ、そうか、
うん、
あれっておちんちんから鼻水みたいなの垂れてくるんでしょ。
海がね出ますしね、だいたいこう出っ張りがだいたいこう崩れてきて、ね、顔が結構大変なことになっちゃうんですね。
そんなにもなっちゃう。
鼻取れたり。
え、西川美音子そんなことなってなかったよ
だってそう鼻取れないじゃん
でも第1次第2次とか第3期ってこう波があるんでしょ。で徐々に徐々にボロボロになっていくんでしょ。
ね、治る人もまあいるし。
いるの？
みたいです。
え、一時的に治ったように見えてまた次の傷病が出るんでしょあれって。
ああそう、まあそういうなんかこうあれがあるんだ、うん、時期が。
だからなんか海みたいなの出てあれあれって思ったら出なくなって治ってたと思ったら実はさらに進行してたみたいな。
うん、
うん、
湿っていうのは手足にしびれが出て感覚を失い動作が自由にならない
麻痺、しびれ麻痺、
うん、だそうです、うん、
あ、それは僕の友達もほら甲状腎体骨化症、
うん、わかんない。
あの背骨ってさ、ほらちくわみたいになってるじゃん、筒状になってて、そこをさ
骨髄があ
るこ、であのそうそう、で神経が通ってるじゃん、
うん、
この穴のところにがカルシウムとかが溜まって穴がどんどん細くなっちゃうんだよ。
ほう、
そうすると神経が当たる、
あ、
でしびれるって
痛いね、
うん、甲状腎体骨化症って言って、うん、大変らしいよ。
うん、
で新聞なんかの打ち出しでもさ、こうやって甲状腎体骨化症は治りましたみたいな、
そんなメジャーな病気なの、
本とかいっぱい載ってるもん。
へ、
うん、はい、続いて東前頭4番、
うん、
上州ゆかわおの湯、
ゆかわお
群馬県ですね、
うん、
で西前頭4番は肥前温泉の湯、
うん、
何ですかこの
温泉
温泉温泉
温泉温泉、
熊本と群馬ですね。ゆかおよの、
ゆかほのことみたいですね。
伊香保温泉、
ゆかわおっていうのは伊香保、伊香保のこと
ですね。
はい、
粉き女、
ああ、
くわいにんする、解任する、
解任、
あ、
粉き女解任する、
ほう、
すげえな。
どういうこと？何、お湯の中に精子が泳いで
る？まあ怖いね。
と不衛生な。え、分かってないのこの時代って。
いやいや、そう、いやでも子宝の湯ってよくあるじゃないですか。
あるけど、
まあ、
どういうこと、
あ、こう母体
排卵が進むってこと、
排卵とか、まあ体がいいんじゃないですか、男子にも女子にも。
あ、え、 排卵は進むし精子は元気になるしって、そ
うそうそう、夫婦で泊まって使って夜頑張れば、
ほう、元気になるんだね。
分かんないけどね、まあ、小宝系の温泉ってよくあるよね。
でボビタン D みたいな
飲む感じ、うん、ああ怖い人するはちょっと怖いね、確かに、
はい、うん、で温泉、温泉は
これ雲仙のことだそうです。
雲仙、
はい、
諸病によしと、
諸病
割とオールオールマイティーな感じですね、うん、はい、続いて5番目ですね。東は仙台鳴子の湯、鳴子の湯、
鳴子、鳴子温泉、鳴子温泉、
諸病によし、
諸病によし、
はい、これささっきも諸病によしって書いた言ったけどさ、
うん、
今の仙台は諸冷やうによしって書いてあって、う
ん、
あのさっきの温泉、温泉は諸病って漢字、
あ、ほんまやね、
何この統一感のなさとか、
なんでしょうな、
はい、西はですね、薩摩霧島の湯、
うん、
内見、
うん、
金層によし、
金層、
金層って何、
金層はなんだっけな、その傷跡がなんか治るとかじゃなくて、その傷の跡、
傷ね、なるほどね。次東はですね、
ほう、
最上高湯の泉、
高湯の泉、
山形県、
最上は山形、蔵王温泉のことだそうです。
蔵王、
うん、
湿肥前によし、
うん、
と薩摩霧島は内、あれ、あ、じゃあ次西は
別府、
はい、文後別府の湯で、
うん、
眼病、
眼病、
冷え性によし、
冷え性に、
これはいい、冷え性は、
冷え性こそどれでもいけそうだけどね、
うーん、これ冷え性だからさ、
嘘でしょ、
本当だよ、
マジで、
もう末端冷え性、
あ、そう
なの、足激冷たいよ、
あ、そうなの、
風呂上がった途端足紫色だもん、もう真冬は、
そうなの、
ほらやっぱ
霜焼けとかなんの、
しもやけと
冷え性違うのか、
ほらやっぱか細いから、
ああ、うん、そうですか、
そう、
あ、
うん、
血の巡りが悪いんだね、
そうですね、だから頭にもね、
ねえ余計なとこばっかり、
はい、はい、次ですね、
はあ、
何番目、 1,2,3,4,5,6,7番目、
前頭の7枚目、
はい、
はい、
武州、
うん、
小河内原の湯、
おごうちかな、
おごうち、
うん、
東京ですか、東京埼玉ぐらい、
武州、武蔵、そうですね、多摩、うん、奥多摩、今鶴の湯っていうみたいですね、
内見、切り傷にいいそうです、
うん、
で西はですね、肥後、
うん、
山鹿の湯、うん、山鹿の湯、
山鹿、
諸病によし、肥後は熊本、
そうだね、今の山に鹿って書く山鹿っていうのが
これみたいですね、へえ。他にですね、水月さんもうちょっと時間がなくなってきましたので、
あ、
ちょっとそれ以下でちょっと気になる温泉あります、この
他の病気が治りそうなのは何だろう、大体出たやつばっかり、
庄内田川、
ああ庄内、山形県、か
っけによしたそうですね、
ああかっけ、
紀州田辺の湯は臨病によし、
臨病、性病がやったら多いね、
田島、湯川原、湯川原温泉は婦人によし、
婦人病に、
うん、
うん、越後塩沢なんていうの、頭痛によしってこうね、
頭痛によし、血管が開くからかな、うん、
ああまあそうやね、うん、
あと冷え性、相模の遠野沢温泉、
遠野沢、
うん、もひふあいいそうですね、
うん、
あと だからしたいこと頭痛とか多いね。でもやっぱ
打ち身チューブ、
チューブってあれだよね、半身不随のことですよね。
あ、そう、心血のことじゃない、
チューブって。
チューブと心血は違う、
違う違う、チューブって脳梗塞になって肩麻痺になってさ、昔そういう人って手ブラブラってこうし痙攣みたいに震えてる人じゃん、ああいう人。
へえ、
うん、
それがチューブ、
うん、今言わないけど
チューブって、うん、
チューブになっちゃったんだってって昔言ってたじゃん、
うん、
あれ脳梗塞とか脳溢血みたいなもんですよ。語源なんだかって聞いたんだけどな、なんでチューブっていうか、なんか語源があるんですよ、
うん、
忘れましたが、チューブね、あれですね、やっぱこう性病関係が、
性病とせやな、そういうなんか、うん、なんていうの、麻痺系が多いね、
うん、
まあまあやっぱ温泉いいんでしょうな、
まあ、でも今ってそんな性病に効くって、
うん、
効能で売りにする温泉地多分行かないよね。
そうか、
行く？内緒で行くと思う。
みんな病院行くでしょ。注射一本でなんだか、
うん、だから、うん、やっぱちょっとその社会風背景がやっぱ違うから、
まあね、治当時はだから治らないですからね、うん、結局温泉とか行くしかないんでしょうね。
ねえ、
うん、
まあでもこういうのが効くのはまあやっぱ当時か昔からやっぱり、
うん、
こう知られているもんなんですね、温泉ね。
まあやっぱ温泉ってね、一つやっぱそこにあるよね、
うん、なんかこういう温泉地なんかでさ、
うん、
その温泉の水蒸気が地面から吹き出てるような町もあるじゃない。
あったね、
ああいうとこ、
九州だよね、
ああいうとこで自宅でさ、
うん、
なんか蒸し器みたいに
してる、あ、地獄蒸しみたいなね、うん、
あれ欲しいのよ。
欲しいと住めばいいじゃん。
なんかいいよね、ずっと蒸し料理で料理楽じゃん。
でも大変らしいよな、突然だから床下とかから吹き出してくるから。
あ、そうなの、
うん、だって言うこと聞いてくんないわけでしょ。
そうだ ね、
制御できるのはいいけど。
そうだね、
だからね、やっぱり木が蒸れたりするんで、やっぱり家が
長くなったり、傷みやすいな、じゃあ行かない、
蒸気にやっぱこう塩分とか入ってるから車錆びるとか、
じゃあ
いい、それなりに、うん、その蒸し料理とどっちがあった
。じゃあいらないです、いガスでやります。さあお便り参ります。
手紙、
はい、海外のあずささんからいただきました。
はい、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。日本はまだまだ残暑が厳しそうですが、お元気ですかと8月の末にいただいております。こちらスイスは、朝晩は涼しさを通り越して寒さすら感じるほどです、
うん、
一度目はメールでお便りしましたが、ようやくツイッターに慣れ、またお二人に見ていただきたい文房具のツイートがあるので、こちらから二度目の投稿をさせていただきました、とツイッターからいただいてますね、
はい、
で以前ケリーさんが万年筆ユーザーだとおっしゃっていましたが、
うん、
いつかこの戦国武将インク&万年筆で書いたお二人のサインをいただきたいです、と、いうことで、そのホームページ紹介してもらったんです。なんか岐阜県の関ヶ原に、
はあ、うん、
その戦、多分戦国武将、
なんか新しくできたんですよね、この、
なんか博物館できたんだってね、
うん、
なんか戦国武将とか戦国大名をイメージした万年筆のインクを売ってるんだって。
インク、
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 うん、
イメージしたインク、
うん、
どういうこと。
まあこの人はこんな色だろうとかさ、
だった黒でしょインクなんか。
いやでも僕万年筆あれだよ、黒じゃないよ、
青とか、
ああ色使ってるの。
そう、2色しかないじゃん。
で赤とかさ、
赤3色しかないじゃん。井伊直政は赤とか、ね、
そうそう、なんかそういうのとかをこう売ってらっしゃるところなんです。うん、
へえ、なあ、そう。
でもね、僕ね、あの万年筆使ってるんだけど、
うん、
カートリッジ式なんですよ。
あああのあれね、
うん、だからチューって
吸うやつじゃない、ポイントで吸うやつじゃなくて、
それもあんのかなとか思いつつ、うんうん、で一応なんで青にしてるかっていうと、
う
ん、あの銀行にね、
う
ん、行ってあのお金引き出すときに紙書くじゃん、払い戻しをし、
はい、
あの時はあ万年筆で書いてるんですよ、うん、公文書っぽく、うん、
公文書っぽく、
うん、
は
で書くのが好きなんです、
はあ、
ただ銀行員からいつも黒で書けって叱られるんですよ。
あでも青または黒ってなんか大体ね、
う
ん、
でこれ万年筆で書いたんだけどって言うと、
は
あ、あの向こうはそうですかって言ってあの引き下がるんです。
万年筆は だったらいい、
いいんだって。
どういうこと、
分かんない、
サインペンとかやったらあかんの、
まあ、黒じゃないとダメなのかな、本当かなとかも思いつつさ、うん、ボールペンより万年筆の確執高いでしょ。
うーんで、まあまあまあまあね。
で青は公文書に使うやつでしょ。
青ってそうなの、うん、黒じゃないの、
うん、青青、うん、だって昔は黒より青のインクの方が高価だったんだって、西洋でね、
はあ
うん、だからそういうとてもそういう公文書みたいなやつは青だったんだってって僕は聞いたよ、
う
ん
う
ん、
あそうですか、うん、
でもすごいさあの青青してるんじゃなくて黒っぽい青ね、
うん、に藍色ね、
藍色なんか墨青って書いてある、墨の青って書いてて、で万年筆欲しいんだけど僕はあの
ああ青だね、
左利きなんで左利きの用の万年筆じゃないと万年筆は書けないですよ字が、
うん、
うん、だからそれがあるかですよね、
うん、
うん、はい、
でもインクなんでしょこれは、
インクでも万年筆も、うん、ああでも、
まあ、でもカートリッジもね規格違うもんね、メーカーによってね、
そうそう、もうこのメーカー、うん、僕はパイロットじゃないや、セーラー万年筆なんで、ね、
うん、
左利き用ってないのよそんなに、
うん、うん、
なんか万年筆作ってる人とかいらっしゃらないかな。
どうすんの、あつらえてもらう、
うん、なんかオーダーメイドでさ、おもれき万年筆、
まあ、なんかね作ってる人いますね、うん、たまに
いたらご連絡ください。関ヶ原のねこの関ヶ原合戦ミュージアムみたいなのは、
はあ、
まだ東海地方行けたらちょっと寄りたいなと思っておりますが、
はあはあ、
うん、行った、ま、だ
いや行ってこの前できたとこでしょ、
この11月ぐらいにオープンですよね、
いやいや
10月11月
とかできたんじゃなかったっけ、
あれだオープンしてないの、
いやしたでしょ、
したでしょ、だから先月先々月ぐらいでしょ。
そうですね、
うん、今12月だからね、
あそうなんだ、うん、ややこしいな、
はい、ありがとうございます。はい、長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。スペイン風邪3回シリーズを聞きました。私もケリーさんと同じく日本史で勉強した記憶がありませんでしたが、このことを歴史学者の磯田道文先生は、
ほう、
戦争や災害と違って風景を変えない疫病は忘れられやすく、歴史として記録や研究をされてこなかったと、恩師から習ったとテレビで話していました、
うん、
幕末にオランダ人医師が開いた長崎医学伝習所は、首都や、
うん、
コレラの治療で長崎の人々を救ってくれたそうです、
うん、
長崎大学医学部はここをルーツとして昔から感染症や風土病の研究に力を入れています、
うん、
PCR 検査機器やワクチンなども開発していますが、今回ジャパネット高田の創業者高田明氏が研究費として1億円の寄付を受けました、
うん、
へえ。医療崩壊しやすい離島が多いということもあり頼りになる存在ですが、現在大学近くの住宅街にバイオセーフティレベル4という致死率の高いエボラ出血熱や 天然痘のウイルスなどを扱う研究施設を建設中で、こちらは反対運動も起きていますといただきました。
うん、
この長崎のこう江戸時代の病院が長崎医大のルーツなんだね。歴史がたどると古いんですね。
うん
うん、この場合あのなんだっけ、このウイルス研究所みたいなのを作る反対運動ってこれニュースで見た。
ああ、まあなかなかねデリケートな施設ですね。
エボラ菌とかは怖いよ。
それはまあ漏れるね恐れはないとは言えないって話だな。それ
あの感染症とか伝染病って、
うん、
あの国でランク付けされててさ、
そうですね、
一番はなんか本当に致死率 90% みたいな、
あ
ちょっと別の番組で紹介してたんですそれ、
うん
うん、だからあのコロナなんかどんどんランク下がってんだよね今。
あそう、
うん
うん、どこまで扱えるかっていうのが決まってんだよね、その施設の設備によって、
うん、そう指定伝染病とか感染症っていうやつでね、うん、だからこのエボラ出血熱とかすごい怖いイメージありますよね。
アフリカとかですよね、
死んでくるんでしょう、うん、
まあ離島とかに作るしかないのかな。
そうだね、まあこういうのもそうだし核のゴミの処理施設もなんだかんだってね、難
しいよね、
必要なんだけどね、でも自分の町は嫌だよね。
そうだよね、その幸せは享受したいけど隣にできると嫌だっていう、
そう、
まあ、
ね、
困ったもんですな。
まあ、でも自分の町に来ても嫌だもんね、
うん、
うん、
一つずつ各家庭に保管してもらったら。
まあでも私たちが使った電気の残りカスだもんね。
そうそうそう、電気代と入って今月分ですみたいな、押し入れに入れといてください。
あ、そうか、電気いっぱい使ったとこには核のゴミがいっぱいで、少なかったとこはって、
そうそうそう、それ保管しといてください。
みんな死んじゃいますね。うん、ね、でもまあ反対するね、このウイルスの研究所もさ、
うん、
反対する気持ちもわかるけど、でもちゃんとしまあ、リスクマネジメントがちゃんと納得できないとはダメでしょうね、うん、
まあ、今回のねあのコロナだってその元はその武漢のそういう施設から出たんじゃないかなっていう話もありますし ね、今特にナーバスですよねこういう分野は。
ねえ、ちょっと時期が悪かったね、うん、
ちょっとね。
はい、もう一丁、おっちょさんからいただきました。
おっちょ、
はい、ケリーさん、みなずきさん、はじめまして。長い梅雨がを終えたら想像以上の猛暑からの厳しい残暑で体の温度調整機能がおかしくなりそうですが、お二人はいかがですか。
うん、
さて金曜日に安倍首相の辞任が、辞任されて長期政権が幕を閉じました。ちょっと気になったのですが、各時代の天皇や将軍の在位が長いのってどれくらいだったのでしょう。江戸時代は11代将軍徳川家斉の50年が最高ですが、他の時代も知りたいところです。最近ネタがマニア化しているので、このようなシンプルネタもたまに取り上げてくれると嬉しいですといただきました。
はあ、
まあマニアなのはね、ちょっと気合が入ってる時ですね、私のね。
あ、 うちのネタがあ
った。
あ、
そうそうそう、
そうかしら、
うん、まあ日によります。あのすっごい気合入れてネタ仕込んでやって反応がなかったりとか、
え、
なんかすごい手を抜いたネタで臨んだらすごい評判良かったりとか、
うん、
なんか分かんないね評価ってねっていう、
まあね、
いつもこう思っておりますが、
なんかこうつけといたの、推薦だ、推なんだっけ、おすすめとか。
うん、でもさ、自分が思っているさ出来栄えの良さとさ、
うん、
聞いた方がのさ反応、またこれまた違うのよ。
でもこっちの気迫は伝えといた方がいい。
ああ、そうか、うん、頑張りました。
おすすめです。
まあ大体前中後編とかって連続ものはちょっと気合が入っているものですね。うん、あ、ちなみに、
はあ、
こう 歴代天皇で長期在位してたのは昭和天皇、
ね、もちろん昭和天皇です、
うんうん、なんか昔ちょっと喋ってんな気もするけどね、天皇さんの話は、まあ、だいぶ昔ですね、
うん、そんな、
うん、
そんなに在位
期間とか、なんか元号か、
あ
長期元号は元号
あったね、
うん、あれもやっぱ昭和が一番長いよね、
そうでしょうね、うん、
ですね、まあ、またねちょっとこういうのもねできたらいいですね、
うん、
あのエリザベス2世なんてもうな60年
あ今の王様、うん、はあ、
すごいあの人長期だよね、
長いね、
まあよぼよぼのもうおばあちゃまですけどお元気でね、
うん、
いらっしゃいますけどね、
まあしかしごちゃごちゃしてますなイギリスの王室は、
そうですね、うんうん、なんか、まあ、日本もごちゃごちゃしてるじゃん、結婚していいかダメとか、
ああそういえばそうやった
な、うんうんうん、まあでそういうスキャンダル大好きですね国民はね、
うん、
はい、またなんか機会があったらこのネタもやれたらなと思います、はい、ありがとうございました。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。